それではテモテへの手紙ですね、第1、6章を開いてください。テモテへの手紙の第1の6章を開いてください。午後にですね、これを一節ずつ学んでいきます。私たち聖書通読をしていてですね、順番に見ていってますけれども、午後に一節ずつを見ていきます。で、今朝は12節に注目します。12節に注目します。信仰の戦いを立派に戦い、永遠の命を獲得しなさい。あなたはこのために召され、多くの証人たちの前で素晴らしい告白をしました。信仰の戦いを立派に戦いなさいという励ましの言葉であります。私たちの教会、今年もですね、バプテスマ式行っておりますけれども、夏にですね、で、受けておられる方もすでにね、3人、2人受けられて、そしてこれから3人目ですけれども、その方々への励ましであると同時にですね、私たち自身もバプテスマを受けた者たちとして、励ましであり、また何て言うかな、鼓舞っていうんですかね、激励っていうんですかね、そういう言葉になっていきますですか。信仰の戦いを立派に戦う、そして永遠の命を獲得するということですけれども、私たちは神の救いは恵みによる、神の恵みによることを知っています。エペソの2章の8節と9節でEphesians 2:8、この恵みのゆえに信仰によって、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためですと。自分の行いではなくて、神の賜物であり、その恵みを信仰を通して受け取っているわけなんですよね。で、ここまで主は救いについて敷居を低くしてくださって、誰でも乾いているものは行くことができるように、誰でも神のところに行くことができるようにしてくださいました。にもかかわらずですね、現実起こっていることとして信仰から離れるということが起こるわけなんです。日本ではキリスト者のクリスチャンの平均寿命は 2.8 年だという噂が結構あります。で、なんでそういう 2.8 ってなんかこう随分こう細かく言ってるかって言いますとですね、ある著名なキリスト教の人が、著作の中で統計をですね、書いて、広がってしまったんですね。けれども、その元々の統計というのが一つの教会での統計にしか過ぎなかったんですね。だからわからないんですが、しかし客観的な数字ではないんですけれども、信仰の競争ですね、このそれはゴールに向かうの当たり前だから、一生涯死ぬまで、またはイエス様戻ってこられるまで信じているっていうのが目的で走っているわけなんだけれども、途中で辞める人っていうのは、事実多いんですね。で、この現実をイエス様も語られていまして、狭い門と呼ばれました。マタイの7章の13節で Matthew 7:13、狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広く、そこから入っていくものは多いのですと。またこうも言われてます。マタイの22章の14節で Matthew 22:14、招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのですって、これあるんですね。で、イエス様はこのことを言われた、このこうた言われたのは例えの中で言われてるんですが、イエス様が王子であって、で、父なる神様がおられて、その披露宴ですね、披露宴にいろんな人を招きましたが、なんかいろんな理由をつけて来ないんですね。仕事があるのでとか、家族のことがあるのでとか、で、通りにいる関係のない人を片っ端から、招いたっ ていう話なんですよ。で最後のところでなんと礼服を着ないでやってきた人がいて、でなんで礼服着てないんだって言って黙ってるんですね。で追い出されるっていう、そういう例えがあるんです。でその最後に今言った招かれる人は多いが選ばれる人は少ないのです。つまり招かれている、この多くは救いが招かれているにもかかわらず応答をしない、その選ばれた、実際に本当に選ばれているものっていうのは少ないですね。応答をしないという問題があるんですね。でこのテモテへの手紙第一の中にこの現実が書かれていまして、信仰から離れるという現実ですね。一章の19節に1 Timothy 1:19、ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。で4章の一節 4:1、しかし御霊が明らかに言われるように後の時代になるとある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ信仰から離れるようになりますと。ということでこれは現実的な危機なんですね。でどうして自分が今信じていることから離れることがあるだろうかって思われるかもしれませんけれども、今書いてあるように起こってます。実際にそのパオロが手元に手紙を書いていた時にも起こっていたし、そして今に至るまでそれは現実としてあるんです。だから信じてイエス様を受け入れるだけではなく、その信仰の中にとどまっているということが本当に必要なんですね。ヘブル人への手紙にはこう書いてありますね。励ましですね。3章の13節 Hebrews 3:13、 今日と言われている間日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。私たちはキリストに預かるものとなっているのです。預かるものとなっているんですけれども、もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすればですとはっきり言ってるんですね。キリストに預かるものになっているんですが、最初の確信を終わりまで保っていればキリストに預かるわけなんです。だからその間、日々、今日と言われている間、互いに励まし合いましょうってこう言ってるんですね。励ましって大事ですよね。励ましのギリシャ語と、あと聖霊がもう一人、助け主って書いてある、あのギリシャ語って同じところから来てるんですよ。共にいて、こう呼ばれて隣にいて助けるっていう意味ですね。援助する、励ますっていうのは寄り添って、でそこからもう一歩進もうよ、もっと前に歩こうよ、走っていこうよって、こう励ましていく。でこれ日々行っていこうよねってこう言ってるんです。今日と言われる間に行っていこうよね、これ最後まで。で信仰をこう、信仰をに至ってですね、でこれはゴールじゃ全然なくて、さっきの 2.9 年っていうのはね、 2.8 年だっけあれはね、ゴールだと間違ってる人結構いるんじゃないかなと思うんですよね。洗礼受けた時にゴールじゃなくて、逆で洗礼受けた時にスタートなんですよね。スタートなんです。だから私もう前に受けてるから、で私もそうなっちゃうんだけど、これ危険なんですね。洗礼を受けたあの信仰を今も持っているかどうかということです。でパウロはこのことをね、他の言葉ではコリント人への手紙の2章第2で、恵みを無駄にしないでくださいという言葉を使っています。第2コリントの6章の1節で、 2 Corinthians 6:1、私たちは神と共に働く者としてあなた方に勧めます、神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと。で無駄に受けるっていうのは、せっかく神の恵みによって救われたのに、あたかも恵みを受けてないかのようなこの生活に戻ってしまうのであれば、無駄になってしまっているという意味ですよね。 だから今聞いていって分かったかと思いますが、信仰生活は戦いがあるっていうことです、うん、戦いがある。戦いの根本をですね、もうすでにイエス様は通ってくださっています。信仰の創始者であり完成者とヘブルの12章に書いてますけれども、イエス様のことですね。この方がゲッセマネの園で格闘をしました。それが、マタイの26章29節、マテュ26:29、我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。イエス様の理解、また気持ちでは杯が過ぎ去ってほしいということを願っているわけですけれども、あなたが願われることを行ってくださいとこう祈っている、この選んでいるわけなんですね。つまり自分との戦い、自分の理解とか自分の気持ちとか、でも信仰というのは何も目に見えないけれども、自分では理解できないけれども信頼するっていうのが信仰でしょ。イエス様は父なる神に信頼を置いた、あなたが願われる通りに行ってくださいと、自分の願いではなく自分の意思ではなく自分の知性でもなく考えでもなく、あなたが願われるようにという、でこの戦いなんですよ。でその戦いを立派に戦って、その永遠の命を獲得しなさいと言ってますけれども、その具体的なことをですね、イエス様は種まきの例えでもう話しています。でその戦いっていうのはどういう戦いなのかなんですが、あの有名な、ね、ところなので皆さん、まあ、あのこうわざわざ細かく説明しませんよけれども、読んでいきますが、マルコの4章の4節で、 Mark 4:4、 撒いているとある種が道端に落ちた、すると鳥が来て食べてしまったと。でこの種は御言葉のことで、そしてその落ちているところは私たちの心の状態なわけなんですですね。で信仰の戦いの第一は神の言葉を、この神の言葉として恐れを持って敬いを持って聞いているかどうかなんですよね。だから御言葉が語られているときに見向きもしない、違うことを考えている、そういったこと、あとは聖書を開かないですね。だから聞いてるけど、まあいつもと同じこと言ってるじゃんとか、でこういうところにサタンが、これ鳥っていうのはサタンのことらしいんですね、サタンが摘み取っていくということ、だ何度聞いてもまるで聞いてないかのように生きているっていう状態です。だからこの戦いですね、この御言葉を本当に御霊の声として心の中にこう敏感に聞いているかどうか、まあ、これがこの戦いの一つですね。まあ、成長でもありますよね。このね、種に例えられているから、そうやって御言葉によって成長するわけですが、次2つ目が、4章の続きですね、5節6節、 Mark 4:5-6、 ある別の種は土の薄い岩地に落ちた、土が深くなかったのですぐ芽を出したが、日が昇るとしおれ根付かずに枯れてしまったということです。でここから分かるのは、信仰によって生きるときに困難や試練というのは自分を清めていくということです。困難や試練があるとですね、何を私たちは感じるかというと、神がここにいるんでしょうかっていうのを感じます。分からなくなっちゃう。神がいないかのように感じるし、こう頭ではそのようにしか思えない。でも信仰って何ですか、もう一回繰り返すと、目に見えないことを確信することだ。だ自分の思いや自分の感じていることではなくて、神がこう言われているのだから、神がおられるということをそこでも信じる。私いつも言うんですが、チャック・スミスがね、Faith、 信仰という本を書いてるんですよ。 訳してないんですけど、まあでもあのちょっとある人がちょっとだけね、これ個人的に訳した一部分にね、こんな話があるんですね。自分の孫ね、まだ小学生なんですが、あのまだひげも生えてないのに一生懸命ですシェイブする、剃る、必ず生えるわけじゃないですかですね。でも生えてないけど生えると信じてやってると、でこれが信仰だと。分かりやすいね。でも全く何もないところであるかのようにその神を信じて行っていくわけですね。これをね、信仰をフル回転させる、十分に働かせるっていうことです。でこれがね、私たちが試練に遭うときにこの信仰の本質的な部分をこう味わうことができるわけなんですよ。目に見えるとか印があると信仰を使わなくてもいいから、目に見えてないから信仰を使って、それで進化が試されるので、聖書には試練というのはちょうど金や銀が火の中を通って精錬されるというのと例えられているんですね。だから不純物が取り除かれていくんです。その時に本当に実質的にこの信仰がこう育っていくという良い経験をします。ところが信仰を捨てるっていう人はこう表面的なところでこれが信仰だと思ってるから、だからこうわーとかって言って信じているんだけれども、信じてるように見えるんだけども、何か信念があるともうやめちゃうということなんですよね。で次いきますね。次に、3つ目の土の種類、この4章の7節、マーク4:7、また別の種は茨の中に落ちた、すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかったと。でこれさっきのイワチとの違いが何かというと、イワチの方は試練なんですよ、困難なんですね。でこちらは今、世の思い煩いとか富の惑わし、つまり誘惑の方です。誘惑だから、何か自分の生活の中で良いことが起こった、これいいことですけれども、それによって神に頼らなくてもいいと思っちゃうという思い上がりですね、うん、そうしているうちに世のものが手放せなくなっちゃって神に従うということができなくなってしまうわけなんです。試練や困難というのはすごくこうマイナスの感情ですけれども、でもこの誘惑を受けている時っていうのは、このその場で自分のその欲が満たされたいという瞬時にね、でそれをこう刺激されるわけで、サタンが惑わしてるわけでしょ。でこの世の惑わしって徐々に来ますよ、少しずつですね。で大体このイエス様に対するこう思いっていうのがだんだん薄れてって、そっちの方が楽しくなっちゃうからですね。でイエス様は魚を取ったばかりのペテロに対して、これ役によって違うんですけどね、でもこういう役もできるんですね。これらのものより私を愛してますかって言ったんです。だから彼はプロとしての漁師ですけれども、この魚がたくさん取れてますが、これらのものよりも私を愛してますか、だからイエス様への愛が他のものに対する愛よりも勝っているかどうかなんですよね。で4章の8節、マーク4:8、また別の種は良い地に落ちた、すると芽生え育って実を結び30倍、60倍、100倍になったと。でこれが信仰の戦いで、よく立派に戦っているっていうことなんです。でルカの8章の15節、 Luke 8:15、 こっちにはもうちょっとね詳しく書いてますね。彼らは立派な良い心で御言葉を聞いて、それをしっかり守り忍耐して実を結びますというふうにあります。立派な良い心っていうのが、これが何ていうかな、御言葉を何ていうか、こう何か適当に聞かない、よく聞いている、でこれが一つ目で、二つ目はこれをしっかり守るって言ってます。で守るってね、こう保ってるっていうことです。でこれヤコブの一章を見ると何て書いてあるかって、この鏡のようだと。だから一度朝鏡見て、で出てって、女の人いるじゃない、この電車の中でもこう何か鏡見てる人って身だしなみですよね。こういつも見ている、保っているっていうことです。 そして忍耐して実を結ぶ。忍耐が必要ですね。こうすぐに変わらないんですよね、私たちってね。忍耐して忍耐して、そして、実を結ぶということですね。諦めないということです。で、何を獲得するかっていうと、この信仰の戦いですね。あの本文に戻りますと、永遠の命を獲得するって言ってるんですね。これもちょっとね、ちょっと待ち、なんていうかな、私違和感を感じたんですね、この言葉。だなんでかというと、永遠の命っていうのは賜物じゃないですか。で、恵みですよね、これ一方的にね、与えられる。ローマの6章の23節、ローマ 6:23 ありますけど、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですってこうあるんですよ。で、第一お金だと、この命は御子のうちにあって、だから御子を持っているならば永遠の命を持っているので、もうすでに信じている者には永遠の命が与えられているのに、なんでここで永遠の命を獲得しなさいと言ってるかと言いますと、これ言い方をねちょっと変えていきます。これはですね、この霊的な命です。命を大事にして世の与える楽しみとかと取り替えないようにしなさいってこう言っていると、こう言い換えてもいいです。要はこれこれをやったら生きがいがあるよって約束するんですね。で、それに対してキリストにある命とを置き去りにすることがないように努めなさいってこう言ってるわけです。で、イエス様のところには数多くの弟子がついてきたんですが、多くが去ってってしまったんです。で、残りの弟子たちに対してイエス様が語られました。ルカの18章の29節で、 Luke 18:19、 誠にあなた方に言います、誰でも神のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てた者は必ずこの世でその何倍も受け、来たるべき世で永遠の命を受けますってこうあるんですよ。で、この神の国のために生きるときに犠牲があります。で、家族とか共同体をイスラエル人の社会では重んじられています。だから家とか家族とかを信仰のゆえに切り裂かれるっていうことは非常に大きな犠牲ですね。で、日本でも同じですね。この家族との関係っていうのは信仰生活において非常に大きな関心事になるわけなんです。けれどもですね、イエス様がここでおっしゃっているのは、たとえ犠牲があったとしても、生きているときに損した分を補って余りある憐れみがありますよってこう言ってるんです。よく考えると。そして、例えばですね、肉の家族を失った人がいたとしますよ。これ日本ではまあ起こりうるし、で、他の迫害されている国ではもうしょっちゅうですね、しょっちゅうです。そういう人であっても霊の家族、神の家族が与えられるわけなんです。そして後の世、かの世では永遠の命って言ってます。これがかの世っていうのは、つまり神の国においてもうはるかに大きな富ですね、この命が与えられるんだよと。だからこの世においても補われるし、そしてかの世において、この世が過ぎ去ってイエス様が戻ってこられた後の神の国です、ね、においてはもうはるかに優れた富が、豊かさが与えられるんだよということですね。このようにしてですね、信仰によって生きるというのは神の恵みなんですが、戦いがあるということを教えています。で、この手紙自体の中には、この5章です、6章ですね、6章の中には、内なる戦いと外の戦いの話をしているんですけれども、内なる戦いというのは心の中の戦いですね。これはですね、自分が追い求めるものを忘れないということです。6章の11節見てください。 1 Timothy chapter 6:11、 しかし神の人よ、 あなたはこれらのことを避け、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和を追い求めなさいって言ってるんですね。追い求めるんですね。その前の節にはこれらのことを避けなさいって言ってるんです。この書いてるでしょ、これらのことを避けって。でそれはね、富を愛することで、また論争に巻き込まれることからも避けなさいって言ってるんですね。この6章の20節に Verse 20、俗悪な無駄話や間違って知識と呼ばれる反対論を何て書いてます？避けなさい。で4節には Verse 4、その人は高慢になっていて何一つ理解しておらず、議論や言葉の争いをする病気にかかっているのです。そこから妬み、争い、罵り、邪推、絶え間ない言い争いが生じますと。テモテがこれに、こういうことに引きずられそうになってますけれども、そっちじゃなくて追い求めていこうねって、こっちの義と経験と信仰と愛と忍耐と柔和の方を追い求めていこうよねってこう言ってるんですね。でこういう、こう変なことに巻き込まれてそっちに情熱を傾けるのではなくて、こっちの愛の方、信仰の方ですね、忍耐の方、柔和のこと、これを積極的に追い求めていこうよねってこう言ってるんですよね。皆さんも戦いあるでしょ。こうなんかもう、こう人間関係とか、なんかこう SNS とか、なんか分かんないけども、いろんなところでさ、こう引きずられてってさ、ぐーっとマイナスの方にぐーっ。だけどそうじゃなくて、義と経験と信仰、愛と柔和と柔和、愛と忍耐と柔和、これをもう積極的にそっちの方ですね、避けて、他のさっき言ったのは避けて、もう無視して、今の言葉だったらスルーしてですね、こっちにはまっていきましょう。はまるっていうことはいいね。あ、そうだね、はまる、義と経験と信仰、愛と忍耐と柔和ですね。でこれが内側の戦いです。で次に外側の戦いっていうのがあります。でこれ外側の戦いっていうのは、自分自身のことじゃなくて、主の真理のゆえに、まあ、戦う、偽りの教えがあって、それに戦わなければいけないと言って、信仰の内容ですね、信じている教えですね、これもすでに第一テモテの一章の3節、Chapter 1 Verse 3、ある人たちが違った教えを説いていると。教えている内容というのはシンプルで、パウロは一章の15節で1:15、キリストイエスは罪人を救うために来られましたと言ってます。で3章の16節には3:16、キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。でこのようにキリストの救いとキリストご自身のことについて、違った教えをしている者と戦う必要があった。でもね、興味深いことに、このね、教えていることはその内容だけではなくて、自分自身にも気をつけなさいということをテモテに言ってんですよ、パウロが。これがね、4章の16節なんですが、 Chapter 4:16、 自分自身にも、教えることにもよく気をつけなさい、自分自身にも気をつけろと、こう言ってるんですね。で何が問題かというと、この言ってることとやってることが大きく異なっているときに、その言っていることで騙されるなよっていう話をしてるんです。第二テモテの、テモテの第二ですね。次の手紙ですね。で、3章の5節に、2 Timothy 3:5、見かけは経験であっても、経験の力を否定するものになります。こういう人たちを避けなさい。わかりました？見かけは経験なんですよ。非常に霊的に見えるんですよ。非常に霊的に語ってるんですよ。でこれ午後にじっくり学びますが、知識がすごいなのに、なんか変だなって、その人の言ってることこんなにすごいのに、やってること結果がいつも逆方向だよねって、ちぐはぐなんですね。イエス様が偽預言者という言葉を使ったことがあります。まあ何箇所かあるんですけれども、福音書の中に。でそこでの 話はマタイの5章の15節で、Matthew 7:15、 偽預言者たちに用心しなさい、彼らは羊の衣を着てあなた方のところに来るが、内側は貪欲な狼です、あなた方は彼らを身によって見分けることができる。その見結果ですね。言ってることはほとんど正しいかもしれない、しかしその正しさがその人の行いに反映されていない。だから信仰の戦いというのは、これ外側の戦いね、さっきは内側の戦い言いますけど、今外側の戦いで、その教えられている教理って言ったらいいかな、この教義って言ってもいいですよね、これが正しいということも、これ間違ってるものでいろいろあるわけですよ。でそれだけではなくて、その信仰による働きですね、身ですね、これについての戦いがあるんです。でそういうもの、例えば義であるとか愛であるとか平安であるとか平和であるとか、あの純粋であるとか、こういうものが出てない、見えないというのはですね、その教えていることの中に少し異物が入ってるんですよ。まあ、聖書の言葉を使うとパンだね、異物が入っていて、その異物が、異質なものが見分けにくいんです。非常にこう、なんていうかな、こうあのちょうどなんかあのお医者さんがさ、こういろんな検査して、あの MRI 取ってもなんかこうなんかいろんなの取ってもなかなか見つけられないけど、名医っていうのはそこから見分けることができるでしょ。それと同じようになかなか見分けにくいんだけれども、あるんですよ、その異物が、がん細胞を見てがんみたいなのがあるんですよ。でそれがさっきイエス様がおっしゃった羊の衣を着ている狼なんです。衣を着ている、だから表面的にはわからない、巧妙に隠していて、でこれもこういった偽りに対抗するのも信仰の戦いの一部なんです。なので私たちは神の恵みによって救われて、信仰によって救われたんですが、立派な戦いをすることによって永遠の命を獲得できるわけです。だから皆さんの信仰の童貞にですね、いろんな石ころがあります。で誘惑する人がいます。で自分が信頼している人が脱落という厳しい現実もあるかもしれない。しかし主は真実な方です。もうキリストに預かるものとしてくださってます。じゃあ本当に大変、なんかいろんなことしなきゃいけないんですかってね、こういう話聞くと思っちゃうと思うんですが、いやシンプルなんです。初めに聞いたことを最後まで保ってさえすれば、なんか私そんなに大されたことできない、最後までできる、いや大丈夫です。今信じてますか？信じてます。イエス様は自分の罪のために、自分のために来てくださったことを信じてるんですか？信じてます。3日目によみがえってくださったこと、そしてまた戻ってこられること信じてるか？信じてる。イエス様自分にとって主ですか？そうです。大丈夫ですよ。それ以外のことをイエス様は要求されてないんですね。しかしそこから上手に引き離そうとするいろんなものが、もうバンバカバンバカきますから、今頭の中で何描いてるかってね、テレビゲームだね、あのなんかこうなんか急に予定になっちゃうんだけども、でも分かりやすいね、このいろんなものが来るじゃないですか、なんか敵が、邪魔が、それをパッパッパッパッとね振り払ってって、そして最後の天のシオンにまでですね、エルサレムに到達しましょう。永遠の命を獲得していきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたが与えてくださったこの素晴らしい恵みを感謝します。そして一人一人を豊かに祝福し、私たちが選ばれたことを確かなものとするために、私たちが努めていくことが本当にあなた今日教えてくださいました。感謝いたします。どうぞここにいる一人一人の兄弟姉妹に豊かな祝福を与えください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。